皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はイスラエルの民に対して神様が本当に戒め懲らしめました。それに対してエレミアは神様に取りなし、そしてこのイスラエルの民に対してもこのようにするべきだ、このようにしなさいと語ります。それは今日私たちにとっても大切な神様の導きだと思います。今日ここから3つのことを共に見ていきたいと思います。
愛歌3章25節から45節。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に。主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首輝きを追うのは良い。それを追わされたなら、一人黙って座っているが良い。口を塵につけよ。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよ。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。
まず第一番目、いつものように神様はどのようなお方でしょうか。今日の箇所を見ると、主はいつまでも見放してはおられないと31節で書かれています。神様は決して私たちをいつまでも見放すことのないお方です。必ず私たちを覚えておられる、そのようなお方です。時々私たちは神様との関係が疎遠になってしまったり、また苦しみに遭うとだんだんこの神様と距離が遠くなってしまうような、そのような錯覚に陥ることがあります。しかしどんな時にも神様は共におられて、そしてこの見放しているかのように思える、そのような時にあっても神様は愛を持って共におられ、共に忍耐を持っておられる、そして最後まで見放さないでおられるお方です。最後には責任を持って神様は私たちを守り祝福してくださるお方です。今どうでしょうか。私たちが今困難に直面しているでしょうか。またいろんな問題の中にあるでしょうか。また神様との関係がちょっとこの疎遠な感じがしてしまって孤独感を感じていることがあるでしょうか。今日覚えましょう。決して神様は見放してはおられません。神様は私たちのことを覚えておられるということを覚えていきたいと思います。二つ目は、神様は決して私たちに苦しめる目的で悩みや困難を与えるお方ではないということです。32節、33節を見ても、人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。ただ私たちを苦しめたり悩ませたりしたいという思いで私たちに困難を許したり試練を許したり問題を許したりしているのではない。いや、むしろそこには理由がある。神様は困難や試練を通して私たちに素晴らしい恵みを与えようとしておられるということを覚えたいと思います。神様はただ私たちを悩ませようとしておられるのではありません。私たちが困難に直面すると本当にこのもう神様から見放されたんではないか、また本当にこの自分の失敗、自分の小ささ、自分の弱さを覚えてそこに閉じこもってしまう、そのような時があります。でも私たちは決して忘れてはいけないのは、悩み苦しむために与えられたのではなく、その奥に素晴らしいプレゼントが神様から用意されているということを覚えたいと思います。必ずその試練にはその先に素晴らしいプレゼントがあります。期待したいと思います。そこに目を向けて今歯を食いしばり、聖霊に満たされて耐え忍んでいきたいと思います。 三つ目はここでエレミアがこのイスラエルのために語りかけます。一人黙って座っているがよい。そして口を塵につけよ。ここでは二つのことが言われています。黙るということと、それから口に塵をつけるということです。なぜ黙るんでしょうか。それは神様の御声だけに耳を傾けるためです。どうしても常日頃私たちはたくさんのことを喋ってしまいます。聞くよりも本当にこの喋ることが多くて、神様に対しても人々に対しても話すことがいっぱいあって、聞く時間が本当に少ないものです。黙って耳を傾ける時間を持ちたいと思います。沈黙を持って見ると、本当にこのいかに自分が聞いていなかったか、また本当にこの聞くべきことがたくさんあったということに気づかされるでしょう。特に神様の御声に耳を潜めたいと思います。そして口を塵につけようというのは、この本当に悔い改めよう、日々この犯してしまう罪や失敗、それらを神様の前に告白して悔い改める。神様はいつも許してくださいます。大きな愛を持って、またイエス・キリストの十字架を持って私たちを許してくださいました。ですから神様にとっては弊害になりません。しかし私たちにとってそれは弊害になっていきます。どんどん心の中に罪が溜まっていくと、神様と交わるそのような思いがなくなっていきます。神様とどんどんどんどん関係が遠いような気になっていきます。これが罪の本当にいけないものです。私たちは告白して神様の前できれいさっぱり許していただきましょう。そしてどんどんどんどん神様との関係を近づけていける一日となることを期待いたします。お祈りいたします。ハレルヤ。神様、あなたは本当に決していつまでも見放してはおられないお方です。そして試練や困難の先に悩ませるためではなくて、そして素晴らしいプレゼントを用意してくださっていることを感謝いたします。いつも私たちのこの困難や苦しみには理由があって、その先に素晴らしいプレゼントがあることを覚えて歩むことができるように、聖霊様、このディボーション TV を見ておられる一人一人の方々の心にあなたの希望を与えてくださいますように、あなたに目を向けることができますように、そして今もどんな時にもあなたが共におられるその臨在を感じることができますように、あなたを見ることができる目を開いてくださいますように、あなたの御声を聞くことのできる耳を開いてくださいますように、今日沈黙を持ってあなたの御声に耳を傾け、また友人や家族の声に耳を傾けることができますように、素晴らしい言葉を聞き取ることができるように、大切な言葉を聞き取ることができるように主を祝福してください。今日もあなたの素晴らしい臨在と、その生きておられるその印が一人一人の上にあることをお祈りいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。消防車出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。 7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。